2013年2月12日火曜日、ポンナインティース火曜担当パーソナリティ若です。昨日まで土日月と3連休でした。アミさんどう過ごされましたでしょうかね。僕はですね、この3連休、まあ、実はですね、僕の母親と弟が、札幌の方にちょっと来てましてですね、まあ、接待をしてました、はい。まあ、プラスアルファちょっといろいろ、ね、予定が入っておりまして、昨日に至っては僕は総移動距離がなんと100キロ超えたっていうね昨日1日だけでね100キロ以上移動したっていうねことで、まあちょっと若干びっくりしておる、わけでございます。はい、ということで、まあまあそんな3連休明け火曜日、ちょっとね僕も含めてお疲れの人いるんじゃないでしょうか。いまいちやる気が出ない3連休明けですが、ポッドナインティーズは、いつも通りお送りしていこうと思います。あれ、そういえば先週はいつも通りじゃなかったね、火曜日大丈夫です、今日は一人でお送りします。それでは始めていきましょう。若のポーンナイス。改めまして、こんにちは。ポンナインティーズ火曜担当パーソナリティ若です。今週のトークテーマは、バレンタインデーということで、トークテーマ、テーマ提案者は、日曜担当パーソナリティウェントさんです。ということで、そうか、バレンタインデーなんだね。はい。今週木曜日2月14日が、まあね、今年もやってきましたバレンタインデーということで、それにちなんで今週のトークテーマ、バレンタインデーとなっておりますけれどもですね、まあで実はね、まあ、僕は個人的にやってる番組カラーデイズの方ではですね、まあ、2月になってから毎週ちょっとですね、2月3月は毎週土曜日にですね夜生放送をしてるんだが、その中でちょっとですねこの話が出てきて、その中で若さんの甘酸っぱいバレンタインデーの話待ってますというリスナーの人がいたので、ね、まあ話さずにはいられないだろうということで、まあ甘酸っぱいバレンタインデーの思い出の話は、今日の番組の後半に持っていきますはい、引っ張りますよ、無駄に引っ張りますよ。はい、まあちょっとね、僕がバレンタインデーに思っていることをね、ちょっとまずは言いたいまあバレンタインデーね、まあ、僕から渡したことはないですけど、ね、渡す予定もないですけど、今後もね、ないですけど、まあ、ほら、スーパーとかね、デパートとか、あとは、ま、最近でいうコンビニもそうかな、とはさ、こう、バレンタイン商戦、つってさ、例えば1月の末とかからさ、こう、なんか、特設会場を作ってさ、催事場とか作ってさ、こう、バレンタインデーチョコの、こう、なんか、売り出しをやるじゃないですか。僕はね、思うんですけど、なんか、まあ、一週間くらい前とかだったらまだわかりますよ。バレンタインデーの一週間くらい前からね、こうやるのは、まあ、なんとなくこう、ああ、まあ、そろそろだもんね、準備しなきゃだもんね、とかって思うんですけれども。一ヶ月くらい前からやってるとこありますよね。僕ね、よくスーパーに行きますけど、買い物にね。ね、一ヶ月くらい前からやってましたよ。僕の行ってるスーパー。なんか、バレンタインデーっつって、そこ手作りチョコセットみたいなね。手作りチョコの、こう作る、こう、いろいろこう、道具とかがね、全部入った、セットとかって、ね、売ってたりとかね。あとはちょっとね、高級なね。ちょっと、なんとかシェフが作りましたみたいなね。川越シェフが作りましたみたいなね。川越シェフが作りませんという話ですけど、ね。なんとかシェフが作った、ね、チョコレートとかさ、なんとかホテルの料理長が作りましたみたいなやつとか売ってたりするじゃないですか。 あれ、1ヶ月くらい前からやる必要性はあるんですかね。なんか、1ヶ月前にチョコ買ったらそれ自分で食べちゃいそうじゃないとかって、ね、思ってたんですけど、なんかね、うん。数年前まではそう思ってたんですよ。最近ね、なんかでも、女性がね、自分にチョコを買うっていう風習があるみたいで、うん。なんて言うんですかね。マイチョコとかっていうんですか。知らない、知らない。今、僕が勝手に造語を作りましたけどね。うん。まあ、だからその、いわゆるマイチョコですよね。自分に買うんじゃないですかっていう風習があるらしくね。はあ、そうか。あ、まあでもそうかもね、とかって思わないこともないですね。でもこのバレンタインのこの期間中じゃないと買えないチョコとかってありますよね。それこそさ、さっき言った、なんとかシェフのとかさ、なんとかホテルのみたいなさ、あのチョコなんていうのは普段はまあ売らないわけじゃないですか。このバレンタインの期間だけ売るチョコとかってあるわけじゃん。まあそれをね、やっぱ女性は、買うみたいなね、ことはまああるみたいでね、ほーとかって思ってましたね。思い返せば、あれは実家にいた頃だから3年くらい前かな。実家にいて、で、まあ、2月の、この、ある日ね、うん、母とスーパーって、で、その、バレンタインの催事場コーナーの横を通って、まあ、ね、母がちょっと見てた時に、まあ、若いよと、こんなから好きなの一回選んでいいよ、って言われてですね、まあ、それがね、まあ、母親からのバレンタインチョコになったわけなんですけどね、自分で選んでいいよって言われてさ、まあなんかね、あれだなとかって思いながらも、まあ僕も選びながら、選んだことありますね。その時はね、なんかその時どんなの選んだかな、なんかね、何個か、いや、僕が買ったチョコはね、なんかホテルの、どっかのホテルのね、チョコレートでね、うん。その一つの箱の中に何種類か入ってるチョコがあって、それを買ったことがありますね。っていう話。あとはね、チョコといえばね、みたいな。これよくね、カラーテイスト、僕のやって、個人的にやってる番組カラーテイストとかではよく話しているんですが。僕ね、チョコレートが食わず嫌いだった時期があるんですよ。ね、っていう話。まあ僕のことをよく知ってる人はね、もうこれ知ってる知ってるっていう話なんですけれども、小学校6年ぐらいまでの時期、僕チョコが食べられませんでした。食べられませんでしたっていうかね、別になんかアレルギーがあったとかそういう話じゃないんですけれども、なんかなんかね、なんか嫌だったんですよ。小学校時代ね、チョコを食べたことがある回数はね、指折り数えるぐらいですね。ほんとそれこそバレンタインとかっていう話になるんですけどね。で、中学になってからね、なんかチョコを食べると、なんか、頭にいいらしいみたいなね。なんかね、うん、なんか勉強にいいらしいよみたいなね、なんか迷信を聞いてね、その時に、食べられるようになったね。でね、今収録してる最中なんですけどね。なんか、今、実家の方が、地震があったみたいで、僕のパソコン上に。そう、実家の方が地震感知しましたっていう情報が出てきて、ちょっと若干動揺しながらね、録音してです。まあいいや。で、まあ チョコの話に戻りますけれども。そう、だからね、僕がチョコ嫌いっていうのはね、結構ね、公言してたんですよ。結構ね、その、周りに公言してて、いや、俺チョコ無理なんだよね、みたいな。結構ね、言ってたりしましたね。はい。ではでは、お待ちかねの、若さんのバレンタインデー甘酸っぱいお話、行きましょうか。はい。行きましょうかね。はい。で、昨日の、ケクノさんの、会に乗っ取って、じゃあ行きましょうかね。はい。まず、バレンタインデーの存在を知ったのはいつですかみたいな話ですか。バレン サインの存在知ったのは、小学校入った後なんじゃないかな。多分ね、小学校1年生とかね、それぐらいだったと思います。うん。まあ、何がきっかけだったか、もう忘れました。でね、小学校、初めてバレンタインのチョコをもらったのは、小学校2年生の時でした。うん。このチョコはね、本命でしたね。そう、本命でした。で、まあ、若さん的、記録上の、まあ、初彼女。意味わかんないですか。そう、記録上初彼女。小学校2年生で、ませてますね。もらいました。小学校2年生の時でした。まあ、ただね、さすがにね、小2でしょっていう話で。学校にまずチョコを持ち込むってね、まあ、それ自体がもうなんかもうタブーみたいな話でね。その時確かね、担任の先生に、くれた女の子が、相談したらしいのよ。なんか、我が君に渡したいんですけど、みたいな。相談をしたらしいです。詳しい経緯は僕も知りません。で、まあ、結果ね、その時は、放課後に、空き教室で、担任立ち会いのもと渡された気がします。確かね。確かね、うん。ちなみにその時の担任の先生はね、男の先生でしたね。はい。そんなこともあったね。はい。ちなみにね、その時にチョコをくれた女の子とはですね、まあ、僕その後のうちに転校とかもするんですけど、みたいな話はもう、ね、結構前のポッドナイティーズでも話はありますけれど。後にね、僕は転校するんですけども、高校生になった時にね、そのことは再会をするんですね。はい。そう、同じ高校、同じ部活動、まあ、吹奏楽ですけども、に入って、また再会するわけなんですが。そんなこともありましたね。うん。それがね、僕にとっての初めてのチョコでした。で、まあ、小学校から振り返るとですね、若さんが最多記録、バレンタインのチョコ最多記録はですね、その翌年に、なるわけなんですが、小学校3年生の時のバレンタイン。この時はね、バレンタインのチョコ何個もらったかというとね、これ今聞いてびっくりなんですけれども、確か14個。16個だったかな ?14、16とか。まあ、その辺です。うん。14、5個、もらってですね。はい。え?って話なんですけれども。まあ、種を浮かせばっていう話で。で、小学校の時にこれ転校したんですよね。そうそうそう。転校した先の小学校で、ですね。クラスの人数が、まあ、それほど多くない。28人くらいかなくらいの、クラスですね。で、半分、まあ、だいたい16、7人くらいが、女子、みたいな、クラスだったんですけれども。まあ、もうこの辺でもう何となく分かってきた人もいると思うんですけれども。はい。クラスの女子全員が、クラスの男子、まあ、言うても10人、12人ぐらいしかいないですけどもね、全員に、バレンタインのチョコをね、配ってくれたんですね。で、てかね、その学校はもう、そういう、ルールだったらしくて、小学校大体ね、5年、6年ぐらいまで、ずっとね、毎年クラス全員にチョコを渡すという風習があって、で僕その学校に1年しかいなかったんですけど、残念ながらその学校に僕1年しかいなくて、その小3の時のバレンタインデーの1回きりだったんですけれども、もらいました。まあ、手作りの子もいれば、まあ、既成のチョコの人もいましたけど、いろんな人がいましたね、もらいました。この時のね、まあ持って帰ってきた時にね、うちの母親がまあびっくりってね。みたいな話だよね。で、 その時一時期冷蔵庫がね、チョコでいっぱいになりましたね。で、この時ね、僕チョコがね、まあ、ほんとね、食べれないっていう意識があった頃なんですけれども。だからね、これ本当にね、もらっといて本当に女子には申し訳ないなとね、当時も子供心ながら思ってましたけれども、母親とか妹とかにね、もらったチョコを食べていいよ、つって渡してましたね。本当に申し訳ないですけどね。で、ただですね、さっきの小学校2年生初めてもらったチョコをしかり、今話した小3で14、5個もらったチョコにしかりですね。もうすでにね、もうこの時からもう僕チョコは苦手ですっていうのを公言してたんで、小2の時はね、小2の時は、初チョコはね、初チョコと言いながら、ね、なんか、チョコチップクッキーみたいなもらってね、まあ、これは普通に食べましたね。うん、美味しかったですね。初めてのバレンタインでしたね。でね、小3の時の十何個もらったみたいなね、チョコの時もですね、僕がチョコ苦手って知ってる人はですね、クッキーを焼いてくれたり、手作りのクッキーね。割と仲の良かった女の子からはね、手作りの、小学校でクッキーってすごいよね。多分、お母さんたちが作ったんだろうね、みたいな話で。若がチョコ苦手だから、クラス全員に渡すものも、クッキーにしたみたいな女の子がいてね、うわーと思ってね、わがちょっと感動したってね、うん、話で、クッキーだったりとかですね、あと、僕だけ、なんかね、マフィン、あれはね、手作りだったのか、製品だったのか、ちょっともう忘れましたけどね、マフィンをね、焼いて持ってきてくれた子なんかもね、いましたね。僕だけ、こう、なんか、ちょっと、特別扱いみたいなね、こう、チョコ苦手とかって。こう攻撃してるとね、そういうこともありましたね。それが小3の時のバレンタイン。で、小4の時はね、なかったな。あんまり記憶にないんだけど。でもあった。小4の時もね、これまた学校変わったんですけど、それでもね、クラス全員にチョコを渡、クラス全員の男子にチョコを渡すみたいな女の子はね、やっぱりいてね、まあ、言うても2、3人ぐらいだったと思うんですけれども、それでもらいましたね。うん。小学校5年、6年の時にはですね、5、6年の時の担任、まあ女性のね、先生だったんですけども、まあ昨日のケクノさんはね、その理解のある先生で、バレンタインのチョコを家庭科室で作って、うんぬんみたいな話がありましたけどもですね、僕の時はですね、これ逆だったんですね。女性の先生だったんですけど、もうバレンタイン断固反対みたいな先生で、ね、っていうか、まず学校にチョコ持ってくるとか、もうバカじゃない、ふざけてんじゃないの、つって。ふざけてんじゃないの、みたいな人でですね。バレンタインチョコ持ち込み禁止令が発令されまして、小学校5、6年の時は。まあ、クラスの女子でね、まあこの時、まあね、思春期ですから、まあ、ませてる女の子はね、男子に告白とかっていうのもね、目論んでいた人もいたみたいなんですが、担任によって阻止されるっていうね。まあでも、あれ隠れて渡してたんじゃないかな。まあなんかね、でもその時の担任はね、そう、学校でチョコを渡すんじゃないと。ね。本当に好きならね、その男の子の家まで行って渡しなさいってね、言ってましたね。渡しに行った人はいたんでしょうかね。はい。そんなんでね、5、6年はね、もらわなかったな。中学校に上がってねっていう話。中学校の時はね、まあこれもまあ、もらったことありますね。うん。中1の時はね、まあ、またこれクラス全員に配るみたい。お前、本命チョコは小2の時で終わりかよみたいな話なんですけど、まあ黙って聞いてくれ、この後まで。まだ聞いてくれ。ね、もしかしたら本命のあれがあるかもしれない。中学の時はね、ね、まあ、これまた学校また転校したんですけども、で、この転校した先は実はですね、その小3の時に、住んでいたところなんですよ。そう、クラス全員に配ってた、そう、クラス全員の男子に、クラス全員の、ほぼ全員の女子が配ってた、みたいなね、学校のところにまた戻ってきたんですけども、中学の時はね、まあ、いろんな小学校から、まあ、入ってきたっていうのもあって、全員が渡すっていう風習はなかったんですけれども、それもね、4、5人かなくらいかな、配ってまして、クラス全員の男子にね、配ってまして、で、まあ、もらいましたね。 あまあ、この時はね、あの、確かね、中学ぐらいになるとね、その全員に配ってるチョコがね、だんだんこう、既製品になってくるんですよね。そう。あの、なぜか知らないけど、手作りじゃなくなってくるっていうね、あの、風習がありまして。まあ、めんどくさかったんでしょうね。それか、本命の人にだけ手作りを渡すみたいな、ね。あったんじゃないですかね。中学2年。中2の時はね、あ、まあ、中1、中2はでもそんな感じかな。うん。中2の時もそうでしたね。で、中3。うん。中3の話をしよう。中3の時はね、まあ、あの、受験控えてたっていうのもあったっていうかね、その、それこそ実は今日そうなんですけど、北海道はあの、公立高校の推薦入試が実は今日なんですね。うん。で、14日、確かね、14日、かかね、その前の日だったからね、確か推薦入試で、ね、まあ、学校に来る人が、まあ、ほとんどいないみたいな、ね、そのね、あんまり詳しく言うとね、あの、バレちゃうんであれなんですけど、うちの中学校はね、僕の行った中学校はね、その半分ぐらいの人は推薦で、その、うち、僕の行った中学校はね、中高一貫校で、だから今、大学でいうところの、その指定校みたいな感じ。系列校みたいな、高校があって、そこに行く人が半分ぐらいいたんですね。だからね、あの、学年全体で半分ぐらいの人がね、もう、いないみたいな時代だったんですね。なので、あの、クラス全員に、の男子に配るうんぬんみたいな、ね、パトゥーンはね、この年なかったんですよ、中3の時は。なかったんですけど、この年も、若さんがチョコをもらいましたね。なんかね、うん、まあ、割と仲が良かった。女子。が、その、ま、よく僕ね、その受験期で中3で、ね、中学の時は割と頭が良かった若さん。自称割と頭が良かった若さんはですね、こう勉強を教えたりとかね、してたんですよね。したら、2月14日にですね、その、教えていた女の子がですね、若くんいつも勉強教えてくれてありがとうっていうお礼を込めてのチョコをもらいましたね。で、その時もらったチョコがね、ほら、富士屋の、ペコちゃんの、富士屋のペコちゃんのチョコレートだった気がするんだけど、ペコちゃんキャンデー、キャンディーじゃない。ペコちゃんチョコレートをもらって、あれ、単価多分100円もしないと思うんだけど、100円くらいだと思うんだけど、だいたい。チョコをね、もらいましたね。うわーとかって思いながらね、ペコちゃんかーと思ってね、まあ、もらったから嬉しい反面、まあ、みたいな感じだったのをね、よく覚えてます。まあ、ただね、僕、基本もらったらね、もうそれこそ倍返しじゃないですけどね、まあ、それ相応の、ね、でもね、これ、年によるな、もらった個数がね、多い年はね、割と質素な、もう、お菓子を返しましたね。なんかね、物だった年もあるね、なんかね、ハンカチかな、なんか、ちっちゃいタオルだったかなんか忘れましたけどね。それを渡した年もあります。なんですけど、基本僕ね、返すときの話すればここまでしなかったね。返すときはね、なんか、ちょっとまあ、ね、ありがとうの気持ちも込めて、ちょい、倍ぐらいで返してですね、そのペコちゃんチョコを渡してくれた女の子にもですね、600円、800円ぐらいするチョコレートを返しましたね。その年はね、そのチョコ1個だけだったんで、割と、もらった女の子には、割と高いチョコだったかクッキーだったかちょっと忘れましたけどね、返しましたね。というのを覚えてますね。はい。そんな中学時代でした。高校時代行きますか？で、高校時代、まあ、じゃあそう、中学高校とね、吹奏楽部入ってたんですけども、中学部活ではね、もらなかったんですけどね。高校の時は吹奏楽部入っててですね、そう。まあ、これ言うとね、本当ほう、ハーレム、バカしろって、ね、言われるんですけども。ほぼ、365日中、 そうね。だから300、もうほぼ毎日部活だったんで、ね、そうね。330日ぐらいはね、多分部活だったんだと思うんですけれども。ね、その毎日ですね。もう、ね、そう。男ってね、少ないんだよね、吹奏楽って。そう、だから僕を一人、僕フルートやってたんですけど、フルート、まあ何人かいるんですけど、で、フルートやってる男子は、まあもちろん僕だけで、他みんな女の子、みたいなね。で、6人くらい僕含めていたんですけど、5人女子で、俺一人だけ男、みたいなね。そんな、部活をしていた時期がね、そう、1年で330日くらいあったんですけども、本当、まあ、バカしろって言われそうなんですが。高校1年生の時はね、その時の、パートの先輩からね、もらいましたね。手作りでしたね。先輩からもらったチョコ3つぐらいあったと思うんですけどね。うん、全部手作りでした。うん。ありがとうございますみたいな感じでもらって。お返しはね、またこれもね、毎年こう、もらった個数に応じてこう変わるんですけど、この時は、この時もね、割とこう、いや、既製品だったんですけどね、僕手作りで返したことはないですけど、そう、割とちょっと、値が張るようなものを、ね、返しましたね。な、ありましたね。で、この時ね、もらったのがね、確かね、その、同じパートの同級生の女の子経由で先輩のチョコをもらったんですよ。意味わかんないんです。ほんで、先輩と、僕が会う時間帯がね、なかなか会わなくて、で、昼休みに、その隣のクラスにいる同じフルートパートの女の子に呼ばれて、若くんって呼ばれて廊下に行って、はいって渡されたんですよ。で、これ、先輩、何々先輩から、つって、渡されたんですよね。で、その時にね、その、渡してくれた同級生の若子が、別に、私が作ったチョコじゃないんだからね、みたいなことをね、言われてね、あ、積んでるかとかってね、心の中では思ってたけど、言う口には出さないでよ、口には出さない。そう、先輩からのチョコレートなんだからね、別に私からのチョコじゃないんだからね、みたいな感じなことをね、言われたのを覚えてる。そうなりましたね。はい。高2の時はね、なかったね。てかね、そう。高2はね、転校したんですよ。高2はまたこれね、転校してるんですよね、実はね。そう。でね、もらってないね。で、高3ももらってないね。まあ、受験期だったからね、これは昨日、ケイクノさんも話しましたけどね。受験期だったからね、もらってませんでしたね。まあ、まずそもそも学校行ってないしね。うん、母親からもらいました、みたいな。だいたいもらってない年はね、母親か兄弟かからもらってますけどね。母親兄弟にバレンタインチョコって返します？これは世の男性に聞きたいんですけど。僕ね、返したことないんですよね。母親とね、兄弟からもらったチョコに関してはね、返さないね。返さなかったんですけどね。返しますか、皆さん。あれ、返すのが一般的なの、やっぱり。もらったらやっぱ返す主義ですか。あれ、いや、そら。それこそ学校のね、女の子からもらったチョコはさ、返すけどさ、みたいな。母親とかだったら、まあ、いっかな、別に返さなくてもいい、ね。ね。まあ、だから僕は、だからここ数年は、だからその、母の日に、ね、カーネーションを、ね、実家に送ることで、僕はそれで思って、一年の感謝をね、って、こじつけですね。返した方がいいのかしら。今度もし母親とか、兄弟からもらうことがあったらね、返してやろうかなと思います。はい。うん、大学生になってからね、まあ、これはもう昨日のケクノさんも話しましたけど、大体に2月に入ったらもう春休みなんでね、そもそも大学に行く機会がないので、もらえません。今年ももらえません。っていうか、ね、今年の2月14日はね、僕ちょっと予定入ってまして、まあ、女の子と会う予定ではないんですけどね、うん。まあ、大学在学中はもらないんじゃないですかね。うちの大学、男ばっかだし。ね。もらうことないんじゃないですかね。はい。ね。ケクノさんみたいに、バイトしてるわけでもないのでね。もらわないんじゃないですか。ね。欲しいです。送ってください。
住所はこちらまで、ね、今、画面の下に出ております住所まで、ね、出てませんっていう話ですけど。はい、ということで。バレンタイン。ね。いやでも、あ、でもそのチョコの渡し方みたいな話で言うとさ、下駄箱に入れられたことはね、ないね。下駄箱はない。机の中はね、あった。机の中はあったん。ね。その、だから、小3の時とか、その、クラス全員に配るみたいな時は、みたいな感じでくれる子はね、だいたい机の上かね、机の、その朝来たらね、もうクラス全員、クラスの男子の机の上にね、全員同じラッピングのチョコがね、置いてあったりとか、ね、あと机の中に空いてるとか、ね、ありましたね。手渡しも、てか意外と手渡し多いかな、そう考える。でも、そのね、全員配るみたいなのもね、手渡して、若くーんとかね、若くーん、ケクノくーん、ね、須藤くーん、みたいな感じでね、こう手渡してね、こうまるでこう、テストが返却されるかのようにね、高校、中学の時みたいに、こう、はい、じゃあ、配ります。若くーん、ケクノくーん、みたいなね、須藤くーん、みたらいくん、ウェントくん、リンくん、みたいな感じで。配られたこともね、ある。あ、でも割と 手渡し多いかもね。ちょっといろいろ思い出したけど今。割とね、手渡しくれる子が多いかもしれませんね。うん。どう渡すかっていうのもね、こう女子にとっては悩みなんじゃないですか。うん。意外と男子はね、なんかもう、あらかじめ、これ俺だけかもしんないけど、あらかじめ入ってることを期待しちゃうんだよね。そう、朝来たらさ、下駄箱を見たらさ、入ってたりとかさ。でも俺、下駄箱は嫌だな。なんかさ、なんか、靴入ってるじゃん。なんか、匂わねえみたいな話ですよね。そんなのないっすか？なんか、下駄箱はなんかちょっと嫌だな、入ってたら。だからどうせなら机に入れててほしいみたいな。朝来て、教科書をさ、机の中に入れようと思って、あれなんか引っかかるなと思ってグッて見たらチョコでしたみたいなね。だったらまあ嬉しいね。まあでもやっぱでも手渡しはドキューンってくるね。ギリでも本命でもギリでも本命でもね、手渡しはやっぱり嬉しいですね。手渡しがやっぱり一番嬉しいね。なんか机に入ってること期待はするんだけど、やっぱ手渡してくれないかなみたいなね。なんか昼休みにね、トントンって肩叩かれて、赤くんちょっと、ついてきてみたいな感じで、こうに言われてね、空き教室に行って渡されるみたいなね。うん、っていう妄想オッズみたいなね。あといいね。中3のペコちゃんチョコはどうやって渡すの？あれ確か手渡しだったんだけどね。あ、でもあれも呼ばれたわ。昼休みかなんかの時に。トントンって我がちょっとしたやつ、あれね、廊下に駆り出すって、うわ、しばかれると思ってたら、チョコでした、みたいなね。ありますね。まあ、そんな感じじゃないですか。まあ、大体皆さんそういう経験、あるんじゃないですか。って言ったらね、もう怒られそうの、いろんな人に今喧嘩売ったかもしんない。ごめんなさい。はい。割とね、そう考えると、バレンタインチョコもらってるね、俺ね。そう。でもなんか、昨日のケクノさんのさ、何でしたっけ？その、クラス全員の女子がサプライズで家庭科室で、ね、放課後作ってって、で、渡したみたいなね、なんかそんな、なんかちょっとね、小説的だね。なんかいいじゃないですか、そういうのね。いいね、いいっすね。バレンタインで告白されたことはありません、ちなみに。ああ、でもそうか、それこそその、小2の時のチョコ、ああ、でもあれは違うな。あれは、あの時に告白されたわけじゃないですかね。はい、終わりましょう、そろそろ。甘酸っぱい話でしたかね。わかりませんけれども。まあでも皆さんね、まあ最近はね、なんか、友チョコとか、ね、ホモチョコとかね。男が渡すパターンもあるみたいですよ。男が男に渡すパターンもあるみたいですよ。ホモチョコっていうらしいですね。 いろいろありますけどね。じゃないですか。
うん。まあ、ということで、それぞれ、そわそわする男子も、ドキドキする女子も、まあ、それなりに、渡す予定のある人、もらう予定のある人は、ドキドキしたらいいんじゃないですか。もう2月14日はね、ちょっとね、終日お仕事で、僕は、もらう予定はありません。はい、以上、終わりということで、まあ、青春時代のいい思い出ですね、バレンタインも。はい、ということで、終わりましょう。ポッドナインティーズ、なんかね、先週、ケグノさんがゲストでね、火曜日に来てもらったんですけども、その時になんかちょっとね、まあ、いろいろ、なんか番組にエンディングでなんかいろいろ言わなきゃいけないんじゃないか説でね。なんかよくポッドナインティーズ毎週聞いたらみんななんかさ、エンディングになんか、明日以降も聞いてくださいとかさ、アクセスランキング待てますとかさ、そう。メールフォームからコメントくださいとかみんな言ってるけどさ。俺言ってないよね、火曜日の人。言った方がいいですかね？なんか、どうなんだろうな。一応言っときますか、今週はじゃあ。ポンナインティスアクセスランキング参加します。ランキングなんか撃沈してるらしいですね。噂によると。まああんまね、ランキングとか気にする人じゃないんで、あれなんですけども。まあ暇な人はワンクリック、ツークリック、スリークリック、フォークリック、してください。設置している本人がね、もうそもそも大した興味なかったっていう話ですけど。お待ちします。まあ、それから、まあね、メッセージお待ちしてます。とか。あ、ね、ツイッターとかからでもね、いいんですよ。ご意見を寄せていただいて。ツイッターとかでね、ご意見を寄せていただく場合は、シャープ、ポッドナインティーズってつけて、つぶやいてください。他のキャスターさんは知りません、どうかは知りませんけど、少なくとも僕はですね、シャープ、ポッドナインティーズで、ハッシュタグで付けられたもの、僕は目を通してますので、ぜひ、そちらからもね、なんかメールフォームにいちいちね、ハンドルネームとかメアドとか書くのめんどくせえという人はですね、そうしていただけるといいかなというふうに思います。いいですよ、ツイッターからでもお待ちしております。ポッドナインティーズツイッターもやってますからね、おろしてみてください。はい。もちろんメールフォームからでもいいですよ。はい。あと何ですか？キャスター募集中、うん、らしいね。これね、どこに連絡していいんですかねって話で、メールフォームからお待ちしております。まあ、ぶっちゃけ連絡がつければどこに連絡していただいてもいいんですけどね。はい。キャスターも募集しておるらしいので、興味ある人は声かけてみてください。はい、終わりです。はい。ということで、僕とはまた来週お会いいたしましょう。今週も40分近くお送りしました。それでは、火曜日の、パーソナリティは若でした。それでは次回までお元気です。さよなら。